はい、始まりました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
テックワークトーク第64回ですね。矢野です。
よろしくお願いします。倉林です。
よろしくお願いします。
はい、藤森です。
はい。
はい。
どうやらハングアウトオンエア、いつもこの配信にはハングアウトオンエアを使っていたんですが、8月1日にサービスを終了するということで、次回からどうやろうかっていうのをちょっと考え直さないといけないですね。
うん。
まあ、いい機会っちゃいい機会なのかな。
うん。
まあ、何か新しいのを調べられると。
なるほど。
出会いがね。
出会いがあるかもしれない。そう。素晴らしい。まあ、もともと、そうだな、ストリーミングじゃなきゃいけないわけでもないので、
はい。
まあ、録音をして、やるっていう道もあるのかなと。
うんうんうん。
でも、思ったより早かったな。
なんか、突然でしたね。
間もなくから早かったですね。
うん、そう、この youtube.com webcam を試しくださいってあるんですけど、はい、webcam はね、やっぱ個人配信用って感じなんですよね。だからみんなで話してなんかどうこうっていう感じではないので、
うんうんうん、
果たしてどうかなという感じですね。
うん、そうですよね。こう、多拠点を結んで同時にやるっていうのはなかなか、
うん、そう。まあでも結構それも多そうなもんなんだけどな。まあ考えますかね。
はい。
はい。ちょっと品質良くなったりするかもしれないし。
うん。
はい。そういえば最近書きましたけど、はい、キャンプを始めまして。
うん。なんか良さそうな ね、かなり良さげな感じで。
そう。
あそこは、前お話しした。
はい。
ノマドワーク、なんだっけな。
センターだ。
そう、信濃町ノマドワークセンターっていう、
はい、
そう、リモートオフィスが併設されてる、
うんうん。
まあ、そのキャンプ場に併設されてるっていう感じなんですけど、
うん、
そう、その絡みで知ったんですよね。
うんうん、
去年のセールスフォースワールドツアー東京の後の飲み会の時に、
うんうん、
そう、お会いした方がやってるってのはなんか聞いていて。
お
で、ノマドワークセンターの案内が来て、その後ちょっと調べてると、どうやらこのノマドワークセンターは、そのキャンプ場にの中にあるっぽいと。
うん、うん。
そう。で、まあ、キャンプをするにあたって、特になんか、ここっていうこだわりがあるわけでもなかったんで、
うん、
うん。あ、嫁側にね。そう。
はい。
じゃあ、ちょっと、ここどうよ。っていう話をしたわけですね。
うん
うん、そう。まあ、もともと本業、今どれが本業かって分かんないんですけど、もともとまあ、ね、セールスフォース海外なんで IT 系やっていて、まあ、そのからどういう経緯でそういうことをやり出したのか知らないんですけど、
うん、
まあ、少なくとも、ね、少なくとも金額面ではメインではないわけで、
うん、
そう。そういった中で最初に立ち上げるキャンプ場がね、
うんうん、
そう、悪いわけがないだろうと。
うん。
そう、ね、何らかのこだわり、そうそうそう、
ね。収益をね、そこでいきなりとかっていうわけじゃないですからね。
何らかのこだわりは絶対あるはずだと。
うん。
なるほど。
そう。っていうなんかね、のがありまして。
うんうん。
そう。
行ってみたと。
うん。
いいな。
あ、現地行ってもね、いろいろ話は聞きやすかったんですけどね。
うん。
ワークセンターの内覧とか普通に。普通にさせてもらいましたからね。そう。
あそこは基本は、なんかそういうドロップインとかでは使えないんですよね。
使えないですね。その理由もなんとなく分かったんですけど、うん、
はい、
まあ、今そのキャンプ場をやってるのもなんだっけな。ネイチャーサービスっていう NPO で、
うん、
母体は。で、まあ本当の稼働人員は3名ぐらいなんですよね。
うんうん。
そう。で、ノマドワークセンターも、まあ、とりあえずは、その、なんだろう、非常駐、
はい。
そう。で、なんか回す予定なんですね。
なるほど。
そう。なので、多分貸し切りである必要があるのかなと。
うんうんうん。
そう。一社に決めて貸し切りで、うん、まあ、基本リモートでそう、リモートとかで、コミュニケーションなりを取りつつ。
うん。
これドロップイン許容すると、まあ確実に必要になりますからね。
そうですね。
そう。
うん、確かに、
ね。そう、来た人同士で何かある可能性もありますしね。
うん。まあね、確かに。
そう、貸し切りである以上は、まあその辺は多分Airbnb とかと一緒で。
うん。
そう、コミュニケーションは別にチャットだっていいわけで。
む
しろその場でいる必要も特にないですからね。
うんうん。確かに。
そうそう。その、なんていうのかな。会場内というか、そのキャンプ場も含めた、
うん、
範囲内で言えば誰かはいるはずなので、
うん、
そう、うん。っていうのもあって、とりあえずはそうするつもりなのかなと。
なるほど。そっか、うん、そこのスタッフではないけど、キャンプ場にいるスタッフに緊急の窓口的なことはやってもらえるってことですもんね。
うんうん
うんうん、1週間一社貸し切り型。
うん、
そうそう、うん。とりあえずはいくらっけな、30名です、30万。
うん、
とかですね、5日間で。
そう、5日間。うん、安いですよ。
うんうん。
内容から考えれば。な、うん、そのオフィスの感覚、ちゃんと見て分かったんですけど、
はい、
感覚的には、なんか、そのシェアオフィスというよりはですね、
うん、
作りは、その普通のスタートアップとか、スタートアップかな、綺麗さは。スタートアップの、
うん、
50人ぐらいかな、なんとなく。50人から、場合によっては100人ぐらい入れちゃいますみたいな感じの、綺麗なオフィスっていう感じで、
うん、多
分そのぐらいの組織まとめて持ってこれるぐらいの作りなんですよ。
へぇ。
そうそう。フリースペースも多分執務っぽく使えば、そう、そんくらい余裕で回せちゃうと思うんですよね。
なるほど、
うん。うん。個室っぽいところもあるんですけど、そっちはなんか多少研究というかね、
うん、
そういうオシロスコープとかなんかそういう、そういうなんか電気系とか 3D プリンターとかもあるらしいんで、そういうのを使えるような執務スペースっていう感じなので、
うん、
そこはなんかそういう、ま、こもってなんかベッドやるような人、普通の PC だけありゃみたいな人は、なんかフリースペースっぽい。
うん、
でかい部屋でできるので、
うん、うんうん、
そう、まあいい場所でしたね。
なるほど。
うん。でまあキャンプとかやる人間が本当にいるんであれば、日中ね、うん、そのワークセンターでがっつりやって、
はい、
夜こうテントに移動して日を見ながらその後の話とかなかなか、
うん、
なかなかいいんですけど、
いいですね。
そう。じゃあ実際にあそこまでの距離にどうやっていくのか。
うん、
まあ、全員が全員キャンプやるわけでもないので、
うんうん、
まあそうだな、まあ、もうまとめてキャンプやるんだみたいな感じで、
うん、
なんかこう、バスに全部詰め込んで、
うん、
とかっていう道はなくはないのかな、テントとかがっつり張って、
うんうん
う
ん、
もうちょっとしっかりお金かけて。
うんうんうん。
うん、
確かに。
そう。なんか俺らが有志で集まってやる合宿みたいな、そういうノリだと、
うん、
うん、
どうやっていいのかよくわかんないんですけどね。
ああ。
そう。会社としてその辺のまるっとプラン立ててみたいな感じでやんないとちょっときつい、うんうん、きついっていうか、やり方が想像つかないんですよね。うん、
ああ。
そう。
なるほど。
なるほど、
うん。
そうですよね。交通費だけで往復で1万以上かかっちゃいますもんね。
うん、
まあ、これね、つうか無理ですよね。バス、うん、車以外の移動手段多分存在しないですね。現地からタクシーとかっていうのもほぼなくはないのかな、とんでもない時間かかるんじゃないかと思うんで、
あ、
まあ、移動はそう間違いなく30人ぐらいの規模だったらどっかに集まってバス、
うんうん、
ですね、
うん、なるほど。
宿泊施設に毎回時間決めて移動するみたいな感じだったら全然問題ない、
うんうん、
それを出せるってね、
一
緒にバス貸し切って、
うんうん
うん。
うん。なるほど。
バスの方が高くなっちゃいそうだな。
そっか。
貸し切りバスってね、どのくらいするんです
か。
まあでもなんか、そうだな。送迎付きの宿泊施設とかだったら、マイクロバスとか行き来してくれるかもしれないんで、うん、そこの費用を抑えて、行き帰り、往復だけ観光バスというかね、
貸
し切りバスにするとかだったらありかもな。
うんうんうん、それは確かに
あるはないか、
ね。
でもせっかくだったらキャンプをとかね。
うんうん。
ちょっと考えちゃったりはするんですけど。
確かに、なんかそこまで含めて、なんだろう、チームビルディングで使うみたいな、そういう、もうイベント的なものにしちゃう、えば、すごい良さそうな感じですよね。
そう。
めっちゃ大変だろうけど。
そう、一回やっちゃえばって、その一回目を、まあそうだな、そこまでフォローしちゃうのが簡単ですけどね、そういう意味では。その運営側が。
なるほど。
やりようはいろいろあるんじゃないかな。キャンプ場自体もすごく良かったですね。Wi-Fi つながるところかもあるので、さっきのその仕事の後でっていうのは、
はい、
その後なんか火を書き込みながらもなんか PC なりタブレット持って Wi-Fi つながるみたいなことが可能なんですよね。
すげえ。
そう。
エモいですね。
なかなかね、いいですよ。
うん、
広いし、
風景
はいいし、ちょっとなんか車乗ったところで温泉とかあるし、
うん、
みたいな。
いいね。すごい建物ですね。かっこいい。
オフィスの出来はすごいですね。キャンプはなんか新たな物欲みたいな感じでなかなか聞けないんですけどね。そう、なんかね、よしとこう電子機器系はある程度会社だけでも満たされるようになってていたんですけど、
は
い、本当になんかキャンプなんか新たにもう一部屋作るようなもんですからね。
そうですね。
そうそうそう。なかなかですね。
なかなかですね。
まあいいですけどね。結構、まあある程度長くできそうな趣味ではあるし。
確かに。
これまたどっちにね、こう振っていくかで、あれなんですよね。こう、お料理系に行くか、ハイテクに行くか、
ね。
遊びというか、
はいはい、
アクティビティにこう振っていくか。いろいろあると。
そうね。個人的には、まあそうだな。家族とかね、グループで行くんだったら、ちょっとアクティビティでいいんですけど、仮に個でっていうことになると別に、いや、まあそうだな。どういう行動を取るのかな。
確かに。
僕何回か去年、秋口ぐらいから行ってみたんですけど、あれなんだ、僕かな。
ああ、大丈夫です。私です。
なんかね、せっかくこう家族でわって行くんですけど、僕はずっとこうなんですか、火の番をしちゃうんですよね。楽しいのもあるんですけど、なんかね、そのまま一生懸命起こして、一生懸命こうなんかの料理を作り、で、夕方ぐらいにまあご飯ができて、
ガーッ
と、ね、はいはい、で、そうするとちょっとお酒とか飲んで、もう疲れて寝ちゃう。で、そうするとこう次の日、テントを閉まって帰るみたいな、あれこれ何しに来たんだろうなみたいな。1ミリも遊んでないみたいな時があって。
へぇ、その間、奥さんとお子さんたちは何して
るんですか？なんかね、近くを散歩したりね、楽しんでるんですよ。僕だけ必死にこいて。いや、それが嫌いじゃないんですけど、なんか、もうちょっと何とかしないとなと思って、時間配分が間違ってるなと思って。
それはお子さんたちと一緒にやるとかそういう、
そうそう、なんかね、気が向くとこうね、はい、ちょっと小枝を拾ってきたりするんですけど、なんかちょっとなんか僕も初心者なんで、なんかこう触られた、もう薪に火を起こしてる間触ってくれるなとかね、そんな感じで。
薪でやってんですか、全部。
薪と炭と、でも全部持って言ってます、ガスバーナーと、ちょこっと本当になんか僕がもともと山登りしてたので、ワンバーナーとかはあるんですよね。それでだとやっぱり足りないので、今度ちょっとしたのバーベキューコンロ、これもちっちゃいんですけど、あって、
はいはい、
これだけでも足りないんで、一応、焚き火をしながら、まあ、そこでお湯沸かしたりとか、
はいはいはい、
ちょっとこうね、したりするんです。だから3箇所にこう熱源というか、あれがあって、それぞれちょっと見ながら。やって。で、なんか、そう、ご飯とか、なんかそこそこうまく炊けるようになったなと思いつつも、
はいはい、
でも毎回必死なんですよ、なんかね。余裕がないっていう。
結局、米は特に食べなかったのかな。
ああ、そうですか。
火はね、その、ちゃんと、なんていうのかな、まあ、肝炭も可能な焚き火台みたいなのがあって、で、まあ、炭からつけて途中から薪入れてみたいな感じですね。 うん、まあ、しっかりつきましたよ。そんななんか、こうやらなきゃみたいなこだわりはないので。
うん、うん、
うん。そう。前言ってた学童キャンプとかだとね、本当に薪のみでやるんですけどね。うんうん、
なるほど。
そうそう。子供たちが、それも。だからすげえ時間かかるんですけど。大人も手伝わないみたいな。あ、手伝いはする。でも大半子供に任せるので、コーヒーをやれみたいな感じ。
うんうんうん
う
ん、
そうそう。火を育てないで、なんか、仰ぎまくるみたいな。そうそうって嘆いてましたけど。
あるあるです。
そうなんですよね。あるあるですよ、本当に。
そう。
まあでもね、それが楽しい、
うん。
うん。そう。まあ、炭と着火剤とかだと別に簡単にね、つきますから。
うん、そうですね。うん、もうちょっとこうね、料理を簡単にして遊べるようにしたいなとか、
うん。米炊いちゃうとなかなか確かにね、大変かも、ね。米はね、もうなんか、食べることがあったらどうっていうところで、うん、あの、一応あの、なんていうの、チンご飯を買ってですね。
うん。
湯煎すりゃいいやみたいな感じになってました。
うんうん、
なるほど。
うん。そう。で、まあなんか今週末また行くんですけど、もともと今週末のが先に決まっていて、なんかその友達の絡みで、新潟の長岡花火大会かな、は
い、
で、そこに行くんですけど、その帰りのもう一泊のところでキャンプ場行って、みたいな、
うん
そう。それは友達の家族がいるので、二人なんですけど、そうすると、この間写真に載せてたテントには、うん全員は入らないので、それで、うん、ソロ用のなんかちっこい、
なるほどね、
本当に一人用のちっこいテントを9000円ぐらいで買ったんですけど、そうそう、買ったり、買う前後でね、いろいろ調べちゃって、
うん、
そう、なんか、なんのもうちょっとやっぱ二人用にしとけばよかったかなとか、そう、どうもそういうのは、特にキャンプ用だと最近は、なんていうのかな、ドーム型よりもむしろワンポールが、流行ってるのかみたいな、そんなのを見ていくと、そう、そう、なんか自立型のなんかね、
うんうん、
丸いタイプのちっこいやつっていうのは、なんか技術的に少し停滞してるっぽくって、そう、それもあってなんかワンポールのタイプが今盛り上がりつつあるみたいなことを見たんですけどね。
なるほど。
うん。そう 軽いしね。
まあね、さっき
のちょっと見せて、さっきのやつなんかそうなんですけど、あの、空間が結構広かったりするので。
ゼログラム。
なんてこと、そうそうそう。で、倉林さんが言ってたように、寝袋がそもそも自分のはないので、
あ
そう。それをどっかでどうしようかみたいな。ことを考え出すと大変ですね。性格的になんか自分の使うものはミニマルにしたいタイプなんですよね。
うん。
そうそう、うん。誰とどう行くにしてもなんか必要最低限の品物みたい。最低限生きられるものはとりあえず手の届く範囲に一応用意しておく。みたいな性格なので、
うんうん。なるほど。
そうそう。なんでそうだな。まあ、家族でも使えてソロでも使えるみたいなものを、
うん、
多分きっとこの後いろいろ欲しくなるんだろうなとか思いながら、
うんうんうん、
そうですねこれねいいですね
そうそうでも小さくしようとすればするほど高いんですよねまあ必ずもそう中華ブランドも素晴らしいですよねそういう意味ではね
なんか友達が言うにはその重さとか大きさをお金で買え、うん言われました。
ああ、なるほど。
そう。
僕も最初価値が分かんなくて、
うん、
ね、あの、どこが違うの？もう片や5000円で売ってるし、片や3万円で売ってるし、うん、同じ寝袋じゃないのかと思いなが
ら。うん。
大きさが3倍が違います。本当に。
うん。
で、自分はね、自分自身では車乗らないので、
うん、
そう。仮にどっかでソロって行くみたいな話になった場合は、まあ誰かに乗せてもらうにしてもね。
うん、
そう、基本なんか、バックパックぐらいで収めたくなるわけですよ。
うんうんうん。
そうそう。できればなんかね、自分の家の近くまで迎えに来てとかって、そういうことまではしてもらいたくないじゃないですか。
うん、うん。確かに。
まあ、あとは本当になんつうの。 倉林さん言ってたみたいになんか山とか絡んでくるとね。
そうですね。
そう。そんな立派な登山じゃなかったとしてもね。
うんうんうん、
なかったとしても、どっちにしても収めなきゃいけないですもんね。
そうなんですね。
うんうん、
上がって登れないですからね。
そうそうそう、そう。うん。
登って上がれない。
そう、登った後降りてきて、またなんか車移動ないわけじゃないですけど、しないですよね、きっとね。
うん。うん、いや、ほんとそうなんですよ。
そうそう。うん。
いやそうか。
そう。
まあ、ちょっと憧れる。僕も、その山登った時は、山小屋泊だったんですよ。なので、あの、テントは、いいな、もし、いつかは、と思いながら、うん、全然、やっぱ高いな、と思いながら。
うんうん。
そうっすよね。まあ、でも、細かくいいんですよね。なんか、前、なんか家族で山登り行った時に、途中の休憩所です。うん、おもむろになんかこう、コンロというかね、バーナーこう取り出して、
はいはいはい、
ラーメン食ってる夫婦とかいて、はいはい、だよこいつらとか思いながら、だよこいつらいいなとか
本当にそう、あれは本当にいいですね。
そう。まあ去年でしたっけ、前言ってましたけど、なんか火を囲んで、
あ
テックワークトークをみたいな。
うんはい、そうそう、やりたいですね。
ねうんうん
うん、いずれ、そう。うんね、あそこでもいいですけど、
うん、
藤森さんの実家近くでも、
そうですね、あそこもなんかねやりたいなと思いつつ、
うん、
そうか、
です、です、オニ
オニテントとか、オニオニテント張るスペースとかあるんですか、
ああ、あの実家の近く方ですか、うん、庭はないな。あまあ、強いて言えばテントではないんですけど、
うん、
あダメだな。火たけない、火たけないですね。
あ、そうかそうかそうか。
ああ、
ちゃんとしたところで。
キャンプ場が、
うん、近くにある
。近くにあると思います。
うん、そうですね。
なるほど。
うん
ですね。そう、そんなこんなでしたね。どっかでやりましょうかね。うん。
もう少し涼しくなったらにしましょう。
涼しくなってからにしましょうね。
確かに。
そう。そう。最近涼しい通り越してすぐ寒くなったりするんでね。気をつけないといけないんですけど。
うんうんうん。
はい。
今回は。
ですね。はい。じゃあ今日のテーマなんですが、
はい、
藤森さん初で子供の夏休みと在宅ワークの兼ね合いとか、
はい、これは兼ね合い
とかまで入れちゃったなタイトルに、まあいいや、うんうん、これはあれですよね、
はい、
藤森さん在宅ワークなわけですけど、
子供
が、
うん、
あれなんですよね。きっと家にいるんですよね。
あ、そうそうそう。
奥さんが働いて、フルタイムではないから、
そう、
学童とかでもなくってことですよね。
そうなんです。学童にはもう一切行かずに、家にずっといるんですけど、
うん。
うん、で、まあ、在宅、奥さんが在宅で仕事してるんで、
うん
まあ、基本は、ま、回るは回るんですけど、
はい。
うんまあ、やっぱりその家で仕事をしてるときに、まだフェースがつかめてないなと思って。
あ
うん、
なるほど。倉林家はどうなんですかね。奥さん、でも普通に働いてるんでしたっけ、
う
ん、
そうですよね。
けど、ね、いやもうこれ本当にわかる。なんか、なんですかね、家にいて子供もいると安心なんですけど、
うん、
なんか、やっぱね、こうかまってくれみたいな感じになりますよね、どうしても。
あ、なります。
で、なんかね、もう、今日は僕、パパ、お休みじゃないと。お休みじゃない。何度も言うんですけど、
うん、
でも、本当、1時間に1分ぐらい、なんか本当にね、ちょっとこう、遊んでみたいな感じだね。
まあ、そうなるよな。
なりますよね。
うん、
なんかまあ、だいぶ、いやもう本当仕事してたからやめてみたいな感じに言ってはいるんですけど、
うん、
それでもなんかちょっと、ね、寂しそうすぎてね、
ちょっと一緒に気まずいですよね。
お菓子でも食べようかなみたいなね。ちょっと休憩して相手しようかなみたいなこと思っちゃうんですよね。
思いますよね。
思いますね。
うちもそれはないんでな。うちはもう学童なんで、そう、基本的には夏休み中もいないわけですよね。
そう、
帰ってくる時間は、まあ本当に一緒なので、
うん、
そう、それはないんですが、まあうちで言うと、うん、うちの一番、まあなんか代表の木村が結構家で仕事してるときっていうのは子供もいるときが多いんですけど、でっかいので、うん、お子さんも。
なるほど。
今だと中学2年生だったっけかな。
ああ。
で、8年前なんで、始めた頃はやっぱ多少あったっぽいですけどね、俺らは。
うん、
そうそう、うん。あったんですけど、それはもうなんかね、時間が解決するみたいなところはありましたよ。多分始めた頃は8年前だから2年生っつったって、3、4年生ですよね、
うん、
確か、うん、そうです
ね。
そう。だんだんね、なんかそれを理解して、
うん。
そう、そのそうですか、親父の時間割を理解するように。
ああ。
今ちょっと黙っとこ
う。そうそうそう。
確かに。
うん。で、5時ぐらいにあの家はなんか晩飯なんですよ。早いんですよね。で、それは普通に、もともとうちは完全リモートなんで、どうせ働くわけだから、
うん
そうですね、時間は家族に合わせようみたいなところがあったので、そういうのは付き合ってみたいな。
うん
なので特に、うん、あとは性格も子供の性格とかあるんでしょうけどね、うん、女の子ですしね、
うんうんうん、確かに
一番辛いのは何ですか藤森さん。
辛いのはまあそのなんだろう子供たちが構ってでくるのは確かに徐々に亡くなってはきてて、
うん
うん、そういう意味ではあの彼らなりに
そういうものだと。
はい。っていうのを理解してるのかなと思って、で、まあ、それはいいんですけど、なんだろう、せっかく一緒にいるのに、何もないなっていうのが辛いですかね。なんか変な言い方だけど。
この間のなんかあれですね、ワーケーションの話と似てますね。
うん、そう、それに似ているかも。
俺はこんなとこまで来てなんでこんな普通に仕事してんだ
ろう、うん、確かに。
そうですね。なんで子供、例えばその子供が勉強する時間と合わせて、
はいはい。
じゃあこの時間帯はみんなで集中してやろうみたいなことをやったりもしたんですけど、
うんうん、はいはい。
まあ子供の宿題はどう頑張っても、半日しか持たないわけですよ。
半日持ちます、ね、いや半日持たないですよね。
まあ、半日って言っても、正確には2、3時間ですよね。
うん。
うん。
午前中の、ね。
そうそうそう。午前中の、例えば10時から12時とか、そういう。
わかる。
はい。で、もうそうすると、量的にも質的にも彼らには十分な勉強時間なので、うん、午後が丸々空いちゃうわけですよね。
はいはい。
うん。で、なんか、せっかく夏休みなのに、もったいないなみたいな気がして。
うん、なるほど。うん、
まあ、といっても、じゃあ、その午後の時間、一緒に何かやるのかって言ったら、それはこっちの仕事が回らなくなるので、無理なんですけど。うん。うん
ね、
っていう、なんとなくのモヤモヤがありますかね。うん。
まあ、なんか、曜日とか決めて遊んじゃうとかもありますけどね、はい、うん。
そうですね。うん
まあ、この間のというかさっきの、
はい、
ノマドワークセンターの、
うん
うん、
ノマドワークセンターのモデルプランなんかは、
うん、
週の、週5日間、1週間働くっていうのをメインにしてるわけなんですけど、
うんうん、
そのプランの中に、一週間のうちの二日だか三日だかの半日ずつとかに、まあ、別に子供と遊ぶってわけじゃないですけど、
うん、
あれなんですよね。なんか、アクティビティが混ざってるんですよね。
うん、
モデルプランだと。
うんうん
うん、
そう。本当にキャンプみたいな、そう、コーディネーターがつくんですけど、
うんうん、
農業体験のプランとかもあって、そっちは結構がっつりなんですよね。
うん、
一週間のうち、月曜は移動なんで、
う
火曜から金曜の午前中は全部農業体験みたいな。そう。それはもはや普通の一週間ではなくなっちゃうので、アクティビティプランの方だと、週の2日か、火曜日と水曜日の午後の半分ぐらいかな、この様子だと、90分とかをアクティビティにして、みたいな。そう。で、金曜の夜に家族と合流して、土日は遊ぶみたいなプランなんですよね。そうそう。
そう
みたいな感じで、なんか、無理や、そう、ここの日は遊ぼうぜ、みたいな。
そうですね。
もしくは、それを決めて、まあ、こういうプランの場合だと、定時の中でそれをやるわけなんですけど、その日の周りは、ちょっと変えて、頑張るとかですね。
はいはいはい。
午前、日中に3時間ぐらい時間を子供にあげて、夜3時間プラスで働くとかかな。
そうですね。まあ、だからやっぱそういう形になるんですよね。理想としては。
そうなんだ、
ね。
やっぱ、
時間決めるってのがまあ大事かもなって。わかんないですけどね。なんかこの、今週である、今週だった火曜日と明日となんか朝、しあさっては午後遊んでるぜみたいな感じになるから、はい、それ以外はなんか仕事だからみたいな、言い方ができるとかはある。
そうですね。だなぁ、なんか理想はやっぱ、田舎に実家があって、夏休みみんなでもう2週間とか3週間帰って、で、親は、
ああ、なるほど。
親はまあ、平日は仕事。
はいはい。で、
半日は一緒に子供たちが宿題をやり、
はい。
残る半日は、親、両親に見ててもらうみたいな、
そう。
のが、きっと、夏休みっぽくて、いいんだろうな。
そうね。まあ場所変えるっていうのは手の一つですね。
そうですよね、
家でただいるのと場所変えてただいるのって全然違う、子供にとっては、お出かけ感あるからね。
確かに。そう。そう、たまにあれなんだ、あのコワーキングスペースでも親子で来てる人とかいますよね。
はいはいはい。
ね、少しね、その高学年的になるとね、そこで一緒に、それこそ宿題とか。
そうですね。
確かに、そういう人もいますもんね。
ああ、なんかせっかく実家が長野にあるのにもったいないな。
あれ、結局今はほぼ完全在宅になったんでしたっけ、結果的に。
いや、半分は行ってますね、結局。
そうか。そうすると完全に移動ってわけ、移動しちゃうってわけにはいかないですね。
そうなんですよ。まだ、多分、もっとチームがうまく回るようになってきたらいけるかもしれないんですけど、まあ、今、7月1日からスタートしたばっかりのチームなので、で、ちょっと私がディレクターの立ち位置なので、最初のうちはその信頼関係作るためには、やっぱりどうしてもコミュニケーションを密に取らないとっていうのがあって、なので、まあそれがちゃんとチームのメンバー同士が信頼関係が作れて、ね、仕組みとしてもオンラインツール使ってちゃんとできるっていうところがみんなで実感できれば、多分完全在宅とかでも回るかなと思うんですけどね。そう、なので、そうだな、土日絡めたとして、そうですね、金、木、金、土、日で行くとか、そんな感じしかできないですね。で、また戻ってこなきゃいけないんだな。
確かにな。まあ、ずっとじゃなくてもね。
そうですね。
まあ、完全にな、あの、こう、なくてないじゃなくて、こう、
はい、
あの稼働が半分になるぐらいな感じで、とりあえずでも毎日つながりますみたいな。
そうですね。チャッ 人と、まあ、時間決めたオンラインミーティングは対応して、で、作業系のは、まあ、夜やって、とかやれば。
夜か。
そう。
そうですね。まあ、そうなると、昼間にあんまり遊びすぎてはいけないですね。結構、整備しとかないと。
うん。
ねえ。
そうだなぁ。
うん。そうっすね。まあ、あとは何だろう。今、チームが、何だろう、正社員と業務委託の混成チームなので、
うん、
なんか業務委託側があんまり好き勝手やりすぎると、
うん、
そこはそれでやっぱりチームとしての何だろう不公平感みたいなのが感情的な、あの違和感みたいなのが出ちゃうんじゃないかなと思ってて、
はいはい、
うん、まあどっちに寄せるでもないんですけど、やっぱりお互いにお互いを認めつつ、
うん
うん、あんまりそれぞれ、まあそれぞれって言ってもあれか、業務委託側ですね、業務委託だから関係ねえんだみたいな風に行くと多分崩壊するなっていう感じはしてて、
うん、
うん、じゃあそこは、はい、
は今どっち側ですか、
私業務委託側ですね。
そうです、いや、これちょっと後で話してもいいですか、なんか僕もなんかそこすげえ最近、はい、なんだろうな、まあ、難しいなというか、
うんうん、
なんかこうなんか言ってみればただの契約の違いなだけなんだけども、でもやっぱりしてる自分もいるし、
うん、
まあ、線引きしてる、あの、受け手としても線引きしちゃうところもあるし。
うんうんうん。そうですよね。そうですね。まあ、なので、ちょっと今年の夏休みはなんかいろいろやりたいなと思いつつも、それができてないっていう、そんなモヤモヤを抱えた夏休みになりそうですね。
なるほど。
はい。
そうだな、そういう意味では。あと2年後、
はい、
そう、学童終わった年の、
そうですね、
夏休みを出てちょっとなんか考えてもいいかもな。
うんうんうん、そうなんですよね、うちも今4年生なので、
うん、
中学になったらもう何やらないだろうなと思って、
うん、
うん、だそうすると来年再来年しかないのかっていうと、なんか気持ち的にも焦るというか、
うん、
中学はでも中学なりにできること行ける場所が変わりそうではありますけどね。
ああ、そういう考え方も確かにありますね。うん。うん、確かに。
うち、高2の娘いるんですけど、
はいはい。
あ、なんだっけな、半分部活みたいな、半分こう、なんか学校行事みたいなのがやっぱりあって、
うん。
ここからその次の週ぐらいは全部埋まってたりするんですよね。
うんうん。
夏休み旅行も、あの、その子だけちょっと留守番みたいな。
うんうん。
ああ。
逆にね。で、まあでもそれも、あの、旅行も行きたいけど、でもいいや、みたいな。部活も行くわ、みたいな。だんだんそういう。うん、
そうか。部活動が出てくるのか。
うんうんうん。
真ん中は、サッカー行ってるんですけど、
うんうん。
か、もう合宿があったりして。
ありますよね。
うん。
うん、そうすると、もう合わないな、休みみたいな。だからもう本当、これどうしようと思って。うん、一番下だけです。自由、比較的自由に。
うん。うん。
なるのはね。
確かにね。そうっすね。
だんだん合わなくなるんだなぁと。しょうがないか。
うん。まあそうですね、その年齢による移り変わりはまあ当然のものとして、
うん
うん、まあでも多分昔だったら親の休みはお盆しかないみたいなのが普通でしたけど、
そうです、
うん、これからは割と比較自由にそういう場所とか時間が選べるようになってくると、あれですね、大きくなった時の付き合い方もまた変わってくるでしょうね、
うんうん、そうでしょう、
そうですね。なんかあってもいいな。
うん。
まあ、なんか、まあね、こっちの働き方はある程度自由。うん、場所とある程度時間に関しては自由が利くというところは、まあ前提にしておいて。
うん。
そう。子供側の話がね、前の話じゃないですけど、やっぱあるので。
う
そう。その一家族の力じゃもう多分無理なので、もちろん親とかでもいいんですけど、じいちゃんちとかでもね。
はい。
今年も多分1週間ぐらいは行くと思うんですけど、そう。それと、カッコつけて。うちもそうだな、その、今と、長めの泊まりに行く方は、
はい、
嫁側の実家なんですけど、そっちはまあ、いとこが一緒に大体いるので、平気っちゃ平気なんですけど、そんなにそこまでなんか遊びに付き合うみたいな感じではないので、二人で勝手に遊ぶか、なんかゲームするとか、で、時たまちょっと遊びに行くぐらいなんですよね。で、うちの実家側はそんなに長くは行ったことないんで、あれですけど、いる間はもうね、結構完全放置で、そう、じいちゃんが勝手に遊ぶんですよね。遊び好きに。そう。だから楽なんですよね。
なるほど。
途中なんかそう、嫁側だと途中公園行くっていうと、なんか、パパたちも一緒に行けみたいな感じになるんですけど、嫁側からね。うちはもうなんか、そう、勝手に連れて行くけど行くぐらいな感じなので。そう。先週も行ったんですけど、この間はなんか途中で実家近くで喫茶店やってる中学時代の友達にも1時間ぐらい寄ったりしてましたからね。そう。まあ、なんかそれに近い状況をなんか作れたらいいんだよな。そういうのなんかスポットだとやっぱ厳しいんで、なんか昔話しましたけど、その子供側の人間関係がね、全くないところで行くのはきつい。ので、なんかあるといいんですけどね、なかなか難しいかな。うちの子の性格だと。あ、もうちょっとでかくなると、それと変わってくるかもしれないですけど。
確かに、そうですね。ここの子供の性格もありますしね。
そう。
どんなとこでも溶け込んじゃう子もいるし、最初はちょっと親から離れられない子もいるし。
学童メンツとかだったらいいんですけどね。
そうなんだよな。なんか、あれですね、そのプライベートでも付き合いのある家族、何家族かで行って、それぞれの親がみんな、割と自由な、仕事環境で行ける人たちであれば成立するかもしれないですよね。
そうね。
でもなかなかそれ難しいな。
それは難しい。って考えると既存の、まあ、うちの場合は多分その学童が終わってもそのそうだな、その次の年の夏休みぐらいは少なくとも、
はい、
午前中は例えば児童館
行
って、そう。学童の子たちと遊べるんですよね、児童館で。で、午後とかそういう別の時間帯でなんかこっちとするっていう、まあ家の周辺であればなんかある程度やりようあるんですけど、それはあんまり芸がないのでね。
そうですね。
そう。なんか事業化が必要な感じですね。本気でそういうのができるように。なんか出てきそうな気もしないでもないですけど。
そうですね。なんか毎年やるのと、あと、もう夏じゃない時期に何か交流を途切れさせないようにするのと。
そう。もうそれでなんか自由研究観察日記ぐらいが全部片付くのがいいですよね。
そうですね。
ついでに。
確かに。
そう。そうか。
確かに事業家たちだな。
合宿サマースクールとか、そういう感じなんですかね。
ああ。
もう突っ込んじゃうみたいな。
サマースクールか。
こういう期間も多分ね、割とあれなんでしょうね。大小様々なんでしょうね、おそらく。
なるほど。
1週間ものから。
ああ。
機械ものもあれば、 2泊とか3泊4日とか。でもほんとこれはね、それこそ、ほんと初対面ですもんね。
そうなんですよね。
始めること馴染めない子はいるだろ
う
な。
うん、
そうですね。なんか、うちの子は次の年絶対嫌がりそうだな。
そうそう。
それ。
なんか、
うん。
ちょっとこう、なんていうか、5年生とか6年生になると、よりダメになっちゃったりしますね。なんか分かん
ない。あ、そう、そういうもんすか。
で、ちょっと、なんか、こう、ちょっとこう、思春期始まったみたいになると。
ああ、
なるほど。
結構無邪気に。
はいはいはい。
クーンとかつって、すぐに1時間、2時間すれば。
確かに。子供があれですね、男の子と敬語使い始める時期ですね。
そうそう。
うん。
とかも、中学生になって、ちょっとなんか、意識しだしちゃう。それまでこうね、なんとかちゃんとかつって、みんな出すんだろうな。
確かに。女の子も意識するようならしな。
そうね。
ああ、そうか。なかなか厄介ですね。
うーん。
そんな感じもするけど。
確かに。そうすると、ああ、そうだな。まあ、やっぱそうだな。
うん。
難しいな。
そう、そうっすね。なんか、やっぱ地方の、そういう受け入れたいみたいな、都会とのつながりを持ちたいみたいな、うん、何かニーズと、こっち側とうまく結びつけて、継続的に。
継続的にっていうのがね、なんか。
そうっすね。そうっすね。そうするとなんかもう学校同士の姉妹校しか浮かんでこないですけど。
まあでも夏休みですからね。学校も。
そうだよな。そこに民間がうまくつなぎで入れるといいのかな。
そうっすね。
とか、いろいろ思い浮かびますが、なんか、それを、ああでもない、こうでもないって考えてるうちに子供がもう思春期になっちゃいそうで。
ああ。
そうですね。それはそうかもしれない。
うん。
確かに。
わかります。本当子供、あっという間ですよね。ですよ、本当。
そうだな。子供の人間の周りかな。やっぱ。
そうね。無理やりよりもね、なんか。
まあ別にネイチャーじゃなくてもいいんですけどね。いわゆるその自然じゃなくても、そう、大学とか、
確かに、そうですね、大学の図書館とか行ってもいいな。
そうそう、夏休みですけどね。
まあでも、図書館は空いてるし、日によっては学食とかも空いてる場合もありますもんね。
そう。
で、割
と。大学ね、企業、うん。そうだな、子供に来てもらいたいところ。ワーケーションか。まあそうだな。ワーケーションか。まあなんか本当にそういうなんか遊べるような場所に移動しちゃって、途中の休憩で遊ぶとかはまあ無理ではないのかな。自分個人でワーケーションというかね、そういうワークスタイル。で、やれる環境を個人で作るとその時間の使い方ができるんだよな。そこと子供の趣味というか、が合致すれば、 可能かな。子供と趣味が合わなきゃいけない問題が、
ね、あれでも自分の時あれ皆さんあれですあの親御さんは共働きでした。
あいや
あじゃあお家に誰か いらっしゃった
、うん、そうそうい
ましたいました。
うんまあつっても母親ですからね、うん、何もしてくれないですよ飯が飯が出てくるだけ。そうそう
確かに
母親と遊んだ記憶ってあんまないですもんね。ある程度
ないです、ないです。
自分で勝手に遊んでますよね。
そうですね。
それも小学校の低学年から。
うん。うん。
そう考えると別にどうというわけでもないんですけどね。
うん、うん、
うん。遊んであげすぎなんでしょうね、今の。
うん。
そ
う
です
ね、ああ、ね。
週末しかいなかったですもん、本当にね。しかも週休1日とかだったから。
うんうんうん、
そうそうそう。遊んでもらった経験なんて記憶にないですよね。
うん。
あれ、もっとプール気がします。なんか夏休み。
うん。
ああ、毎日プール行ってた、
ね。
今よりプールの期間も長かったですよ。はい、今短いですもんね。
短い
です、
ね、
うん、
うん。お盆以外はずっとあった気がする。
そうですね。確かに確かに。
だからね、ずっと、そう、なんかね、今短いなっていう感じで。
うん。
前半後半で5日間ずつぐらい、5日間もうちょっとあるか。そんなもんですね、なんかね。
うん。
うん。
5日間ずつぐらいですか。
そうですね。
一体何して時間潰してたんだ
そう、そう、そうなんですよ。もううちの息子とか、夏休みクソつまんねえとか言い始めて。そんなの自分が子供の時一回も思ったことなかったのに。なんかやることがなさすぎるみたいなことを言ってて、
そんなにゲームとかもなかったしね、そんなにやらしてもらってなかったし、
そうなんですよ。
友達と遊んだりはしてたかな。
それは言ってた、うちも。なんかもう早く学校に。
うん。
休みのあれも合わないし、友達と遊ぼうにもなんかそう、なんか
合わないんだ。
合わなすぎて。そう学校だともうルーチンが始まるじゃないですか。そのなんか火曜日と木曜はサッカーがあって、でも水曜日は何もない、はいはい、みんな何もないから、あの子とあの子とあの子は遊べるみたいな、
あ
ールーチンが崩れるから、なんかすごい言ってました、ね、最後の、
さっきね、さっきの話の通りプールの数も多かったので、昔の方が、
うんうん、
多分ね、少なくとも前半と後半で2回はあったと思うんですよね。うん、今前半なんか1週、1、2週間ぐらいですもんね、プール。
そんな感じ、
そうですね。
だからプール行くとプール行った後にそのまま遊ぶ約束をして、
うん、そうそう。
そう、帰ってね。
確かになぁ。そうですよね。子供だとスケジュール共有の方法が ないですもんね。
うん、
今日行けるみたいなのはないです。
低学年だとやっぱそのね、電話とかもしないから。
うん。
うん、
そうっすよね。
やっぱり、例えば、プールが少なくなってるって、やっぱり。
ああ、全体的に。
うん。
うん、ましてや今あれですもんね、熱中症の危険情報出たらそれでもう中止とかなっちゃいますしね。
なっちゃう。
うん、
そうっすね、ないっすね、そうそう。
あと野球を、僕は少年、あの少年野球に入ったんで、
うん、
あ
週2、週3か、土曜日も入れて週3。
平日はでもそれもなかったと思うんですよね。土日だったと思うんですよ、やっぱ親がやってるもんなんで、少年野球って。
うんうんうん、
昔もそうだった気がするな。
うんうんうん。うん、確かに。
まあ、アジアコージャなんかやって遊んでたんだろうな。勝手に。うん、子供の頃からそんなに構ってもらってなかった、構ってもらってなかったっていうか、多分、その、今でもそうだと思うんですけど、
うん。
ね。
なんていうのかな、主婦というかね、専業主婦の家庭はそんなに少なくとも男の子と、
はいはいはい。あそこではしないですね。
う
ん、
そうそう。放置が普通になるんで、今だと多分それがゲームとかになっちゃうんだろうな、やっぱ。
ああ、
チューブだとかなっちゃうんだろうな。そこでなんかそれが単調化してんのかな。
そうですね。外に遊びに行く。うん、
まあ、今はうちの場合は学童があるんでね、学童である程度遊んでるっていうか、うん、日中がずっと埋まってるから。
はいはいはい。
ですね。
それ以外の空いた日だとそういうゲームやら、YouTube とかやりますけど、それが当たり前になると、そんなに埋めきれないと思うんだよな。
埋めきれないですね。
飽きると思うんですよ、きっと。いくらなんでも。
うん。
そうですね。
そう。今だと自由になったら、そう、いくらでも見てやるぜ、いないんだったら親がみたいなこと思うでしょうけど。
うんうん。
そう。それ、ずっとはきっと無理だから。
うん。
なんか、まあ、子供は勝手に考え出すと思うんですけど。そう。子供はだから平気なんです。だから親側ですね、どっちかっつうと。
親側が、いくらこうね、
そうするか。そう、そこにどう関与しようとするのか。
うんうんうん。
うん、住みたくなりますけど、
うん、でもね、せっかくある程度自由、多少の自由が効くようになったんだから、
うん、
それに合わせて何かできたらいいなって思うのは
普通なので、はい、うんうんうん、
そう、まあ夏休みいざ来てそこでいきなり考えるのはきついんで、来年の目標みたいな
そうですね。ちょっと準備しておきたいな。
なんかネタ考えてもいいかもしれないですね。
うん、そうですね。
うん。倉林さんもひょっとしたら、再来年ぐらいにはフルリモートが可能になってるかもしれないし。
本当ですね。本当ですよ。
うん。
もうね、やっぱりなんかこう、今日もね、ちょうどその話になったんですけど、
うん、
こう、今もうリモートで本当仕事ができるようになったんで、
はいはい、
移動して何かしたい、要はそこに行って何かしたい以外は、
うん、
逆に言うとこう、メインがリモートになりつつあるよねみたいな話をして、
あ、
そこでは何もなければ出社みたいな感じだったんです
けど、はいはいはい、
逆転しつつあるなっていう、
うん、そうなりますよね。うちもそうです、うん、うちはもうそうですね、
完全
に何かあるから何かないと来ないみたいな感じになっちゃうんで、
うん、うんうん、
そうですよ、本当にいいですもん。いやもう本当に、今日もまだ僕は今日あのオフィスですけど、やっぱ行って帰って3時間ですもんね。
うんうんうん。
そうすると行く理由がないですもんね。
そうそ
う、私はまだ1時間弱なんで、うん、そう、夜の時間に余裕がある場合は結構来てますけど、
うん、
ね、
うん、来ないのは来ないですからね。ちょっと最近それが全体的に増えてます。仕事がそうだな。忙しくなる方がむしろ来ないみたいな感じになりますよね。
ああ。
そうそう。
最後に集中して。
そうそう。
うんうんうん、うん。
人によって違いますけどね。私は、だから余計合わなかったりするんですけど、こう、人がいない時の方が好む。ですよね、うん、どっちかって、うん、個人的に、うん、いると話をしたくなるんでね、
うん、
そう、でも木村とかいるとき狙ってくるわけですね、そう、うん、そうそうそう、うん、いないんだったら家で仕事しても一緒だからですね、それもなんか合理的で理にかなってるんですけど、
うんうん
うん、
そうですよね、
そうそうなんですよという感じで、
はい、
キャンプ場で仕事をするか、
ね、キャンプ場でのテックワークトークをちょっと企画しましょう、
どっかで、
そう、どっかで、
うん、秋やりますかね。
矢野さんのやつはあれ、4人用とかですか、5人用とか
です
か、
どっちがですか、
テント、
ああ、うちで持ってんのはね、そう、4人ぐらい余裕ですね、でも重いんでね、
うん、
あれをどうこうっていうと車で来てもらわないと無理だと思う、まあ無理じゃないですけどね、そういう意味ではそういう意味では実現可能なんですけどね、
うんうんうん、
もしくはソロでみんな別々にみたいな感じでもいいし、うん、そう、どっちでもいいかな、 そう。はい。ではでは、
はい。
この辺で、
はい、今日は。
はい。終わりましょうか。久々でしたけど。はい。はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。